ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。今日は、まあ私は NHK を批判してるというふうに取ってる人もいますけども、建設的な考えというのは、単に批判と言ったらいけないわけですね。NHK がもしかしたら、私は昔 NHK 出たことあるんですけど、もう最近 NHK のことを言ってることもあって、ってかもしれませんけど、ほとんどお呼びはかかりません。しかしですね、人間というのは、批判されたからその人を恨むとか、それからなんか、言ってることに反論するんではなくて、その人を干すとかいうのはですね、これは愚劣な人がやることなんですよ。で、僕は NHK の人が愚劣だと思ってないんです。なんか、ボタンをかけ違ってるだけだと思ってるんですよ。つまり NHK という組織は、非常に異常な組織なんですよね。この前 NHK とラーメン屋っつうのを出しましたけど、NHK っつうのは、政府がまあ、国民も昼食食べるところがないんで、明治時代とかですね、まあ、昭和の初めとか。だから、まあやっぱり政府が少し手こ入れしてですね、ラーメン屋を作ったら、みんながそこで昼食を簡単に取れるじゃないかと、思って作ったラーメン屋みたいなもんなんですね。NHK ができた時は、本当にまだ日本の放送なんか全然なかったわけですよ。その頃 NHK の人は非常に苦労して、まあ半分、半官半民ですよね、言ってみれば。非常に規則も異常ですよね。だって政府の後押しで作って、NHK の予算も国会の承認がいると、まあ、いうことですから半官ですよね。だけど一つは会社としてやってるわけですから民ですよね。ですから、反官反民の組織を作って、その組織の意味は、まあ民間だけで作ったテレビとか新聞とかだけだと、日本人が、日本人として知るべき正しい報道が得られないから、ここは政府がある程度入って、NHK っていうのを作ろうと。なぜならば、ここですよ、重要なのは。なぜならば、日本は4万年前から、石器時代から立派な国をやってきた。縄文時代っていうのは1万4000年も続いて、もう世界では1万4000年も同じ時代が続くってないんですよ。その時に人を殺す兵器とかそういうものがほとんど見つかってない。そういう平和な、しかも男性と女性がほぼ同じように役割を分担して、それで幸せなことをやってきた。その頃、いわゆる世界の四大文明よりか少し縄文時代の方が早いんですけど、世界の四大文明、例えばメソポタミア文明では戦いに次ぐ戦いですね。ですからメソポタミアで有名な人っていうとアッシリアのアッシュール・バニパル王みたいにですね、殺戮に殺戮を重ねた人が英雄として評価されてる。それからまあ黄河文明の少し後ですけど、中国でも秦の始皇帝の兵馬俑なんていうね、秦の始皇帝一人が繁栄するために何万という兵士が地下に人形を作られるといったね。そういったその階級制、国家の圧制、そういうものが全くない縄文時代1万4000年を作ったという輝かしい日本。それから、まあ、いつも私言います、仁徳天皇がですね、玉のかまどは逃げわいにけりと言ったように、しばらくかまどの火がないのを、煙がないのを見てですね、あ、これはしばらく税金やめなきゃいけないと。今の自民党の政府にも仁徳天皇をもう一回勉強してくれって言いたいぐらいですよ。そして3年間税金とか私益をやめた。それから3年経って民のかまどは賑わってきたけど、もう3年我慢しよう。つって、仁徳天皇は非常にボロくなった宮殿に住んでおられてね、我慢して住んでおられた。これが日本というもんなんです。それがやっぱり実ってですね、世界中がほとんど占領された、元というですね、モンゴルの国が来てもですね、それを鎌倉武士が一致団結して、神数なんて全部嘘ですよ。全部嘘ですが、一致団結して戦った。まあその時に、まあ技術論を言えばね、日本は長球だったですよ。大きな弓ね。この下半分を持って撃つっていう、一番長く飛んで威力がある。まあモンゴルの弓は短いですからね。命中率はいいですけど短いですから。ああいう飛び道具ってのは、両方の軍隊が来た時に 遠くに飛ぶものが勝つんですよ。それは当たり前です。こっちの、矢はこれに落ちてるのに、日本軍の、弓はこう来ますからね。それは勝負になりません。それで、まあ、大量の犠牲者を出して、元軍はですね、2回とも帰ってきました。ちょっと付け足して言うならば、その時に元軍と一緒に日本を襲ったのは朝鮮軍です。朝鮮の人たち、これ聞いておいてくださいね。大きな戦争でした。鎌倉の北条時宗が指揮をして、頑張った。それから、次は、やっぱり豊臣秀吉ですね。キリスト教の人には失礼ですが、カソリックの宣教師さんたちが来て、日本を二分して、そしてスペインが入ってきて、日本を占領するっていう計画、これはもう非常に明らかになっております。歴史的事実として認められておりますが、それで活動してるのを見て、そして日本の女性をね、奴隷として海外に売ってるということを見て、キリシタン・バテレンの全面禁止政策を取った。これが日本の第2番目の危機でしたね。それから第3番目の危機はやっぱり日露戦争。それからまあその江戸の末期もそうですね。幕末にペリーが浦賀に来たり、大英帝国艦隊が薩摩を襲ったりした時にやっぱり日本は頑張ってやった。そして日露戦争も頑張った。みんな頑張った。最後の大東亜戦争はもう今でこそ言えますけどね。あれは後半の1945年の3月10日の東京大空襲から戦争じゃありませんから。あれ殺人ですからね。殺人やめてくれと言ったのが昭和天皇でありまして、戦争が勝った負けたはここでは言いません。立派な日本だったっていうことを言いたいんですね。だから NHK ができたんですよ。反感反民で素直で理解力のある日本人に良質の情報を提供する。だからアメリカにはない。ヨーロッパにもイギリスの BBC 以外はない。ドイツにもない。フランスにもない。そういう放送局を作ったんです。初期の NHK の職員の方は非常に素直で優秀でした。そして我々国民は NHK を尊敬して、NHK でこう言うからそうだろうということで日本は非常に強い。ジャパンアズナンバーワンと言われる国を作ったことができた。だから NHK の功績は大きいですよ。ただ1972年の石油ショックの放送以来、NHK は実は人間ではなくなりました。少なくとも日本人ではなくなりました。私は NHK を聞くと頭痛がするんですよ。非常に簡単な理由で頭痛がします。なんでかっていうと、NHK は1972年に、あと石油は30年でなくなると言ったんですよ。私はそれを信用しました。だってみんな信用しました。大騒動が日本で起こりました。当然ですね。NHK がそう言ったわけですから。で、私は人生でやりたいことを変えて、エネルギーの方に舵を切りました。私の人生はそれでダメになっちゃいましたけど、仕方がありません。NHK を信じておりました。石油はあと30年って NHK は言ったんですよ。それで多くの人がそれに従ったんですよ。ね。この誤報がどういう誤報だったかっていうのは私のブログでも言っておりますけど、NHK が自ら言ってほしいんです。そして現在、その放送、石油があと30年って言った放送からですね、現在は NHK は温暖化ガスを100年出すと地球の気温がこうなるって放送してます。ええ。それを聞くと僕は頭痛くなりますよ。だって自分の頭じゃ処理できません。石油があと30年なら100年間にわたって CO2 を出すことはできないんですよ。炭素源がありませんから。普通の人はもしかしたらわかんないかもしれませんよ。で、私科学者ですからね。頭はそれ直結してるわけですよ。ええ。石油がなくなるということはもう取りも直さず30年でなくなるならその後も少しは持ちますよ、少しは。ガーンと減りますから。CO2 をみんなで削減しようなんて必要ありませんよ。石油がなくなれば、人間は CO2 を出すことができませんから。それは石炭があるじゃないかなんとか言ったってね。それは全体的にエネルギーがガッと減りますから。それはもちろん、今の CO2 の削減どこの騒ぎじゃありませんのでね。地球温暖化はパタッとやめます。それでは、NHK は、石油があと30年というのを訂正もせずに、 100年間 CO2 出し続けたらという放送をすると。そしたら科学者はみんな頭が痛くなるはずですよ。だって理解できませんもん。そんなの。ね。それ理解するってのは科学者は、それで僕なんか学校でちゃんと、科学の問題を作って、学生に試験なんかしてるんですから。間違ったことやっちゃいけないんですよ。間違ったことを絶対にやれない私が、NHK の放送を聞いて頭が痛くならないはずがないじゃないですか。しかも、ちょっとよくわかりませんが。噂ぐらいしかないんですけど、NHK の職員の平均が1400万ぐらい。年間ね。それから幹部の職員の平均が1800万ぐらいって言ってるわけですから、何しろ国民が今446万ですからね。非常に多額のお金をもらってるんです。尊敬もされてるんです。職場の環境も非常にいいんです。例えば名古屋ですと NHK のビルっていうのが名古屋の中心地の栄の近くにありますが、非常に立派なビルですよ。特権階級なんです。特権階級にいながら、なんで人間としての行動ができないんでしょうか。私はもう何回でも NHK に呼びかけたいと思うんですよ。もう少し人間になってくれ。ね、日本人になってくれ。NHK が正しい報道をすれば、素直で理解力のある日本人は絶対に幸福になります。かつての日本がですね、有色人種で唯一植民地にならない国だった。そして大東亜戦争でだいぶやられましたけど、それでもそれから40年経って、世界でジャパンアズナンバーワン、日本が一番トップだと言われるようになりました。日本の人口はアメリカの3分の1ぐらいですが、日本がアメリカに次いだ第2の経済国家になり、繁栄した国になりました。そして、10万人あたりの殺人件数なんかを見てみますと、日本はほぼ世界でトップですよ。まあもちろん小さい国ありますからね。いろんな例外を出せばありますけど、寿命も最高に近いですよ。ね。経済力にもあり、人情も厚く、ちゃんと正義に基づいて、ね。犯罪も少なく、男女も平等で、という社会を我々が作ってきたんですよ。NHK の皆さん、ぜひ人間に帰ってもらいたい。日本人に帰ってもらいたい。そして現在の NHK の財産と技術と、それから NHK を作った時の人たちの魂を思い出して、そして日本のために正しいことをきちっと報道してほしい。まあ、最近であれば、兵庫の知事選というのはどういうことだったのか。ね。フジテレビの問題というのはどういうことだったのか。NHK だけが忖度なく話ができる。そういう組織を我々国民は期待していたわけですよ。そして今でもそういう力があります。ただ一つだけ NHK の人が自分たちは人間としてのプライドを持った人だ。日本人としての誇りを持った人だ。ね。他のことやらない。あれは産経新聞かな。なんかで見ましたです。ちょっと前ですね。NHK が尖閣諸島を尖閣諸島と放送しなかったんです。中国名で放送したんです。ね。それでね、それは言い訳ありますよ。なんか AI かなんかで自動翻訳しちゃってチェックする人が甘かったとか、ありますよ。しかしね、現在の NHK の人が本当に日本人としてのプライド、ね。それから知識人としての役割、自分たちが高い給料をもらってることの社会に対する恩返し、そういう日本人の心を取り返せば、僕は取り戻してもらいたいんですよ。金だけ、今だけ、自分だけじゃなくてね、日本人としての魂、日本人としての誇り、そして我々が今恩恵を受けてるのは、そうやった日本人の、かつての日本人の人間としての日本人、それがあったからこそ我々は植民地化を逃れて、そして立派に今人間として生活ができるようになってるわけです。それを NHK がまず僕は人間になってほしい。ええ。そんなね、お金が欲しくて今だけ金だけ自分だけってのは人間じゃないですよ。それは動物以下ですから。ね。動物でも違います。まあ、ここで言ってますけど、0歳児の心理テストはみんな自分を捨てて、ね。みんなのためにやるっていう行動を取るわけですよ。その意味じゃちょっと言葉は悪いけど、現在の NHK は0歳児未満です。 NHK が間違ったこと言ったら間違えました、すいませんと。必ずそこ謝って、何が間違った原因であるかってこともはっきり言って、そして我々は再びね、ちゃんとした日本人、誇りのある日本人、恩を感じる日本人として放送を続けますと、お願いしますと、そういう心を持ってください。人間はそれが一番大切です。現在の NHK は NHK の人から見たらわからないかもしれませんが、非常に醜いですね。自分が醜い人生を送って終わるのは、僕は NHK の人は残念だと思うんですね。ぜひ心を改めて日本人に帰ってきてもらいたい。私はそう思います。